それでは大変お待たせいたしました。2023年11月全国大会合同トレーニングを始めます。香川会長よろしくお願いいたします。
どうも皆さんこんにちは。遠くまでありがとうございます。この、11月の全国大会はですね、1年の締めくくりということでですね、1年間やってきたことの集大成をですね、皆さんにお伝えしたいというふうに思います。で、今回はですね、ずっと自分の周りの利害関係者に対して、どうね、アプローチするか。で、どう気づいて、どう自分を自己修正していくか。で、バイオの、理論ではですね、自分の周りは全部自分が作った世界であると。ですから、自分が変われば周りが変わり、未来が変わる。ですから、今までと同じことを繰り返し繰り返し、いろんなことが起こるということはですね、自分が同じような考え方、行動パターンを取っていると、ね。それをいかに変えていくかということがですね、大事かと思いますので、まあ今回はですね、ちょうどずっと利害関係者やってきておりますけれども、ちょうど、先月の後半にですね、ちょっと、まあ最終的に、修正したものをですね、今日、皆さんにですね、資料として持ってきてました。その辺を、メインにですね、今日やりたい。それから、あとですね、来年がどんな年であるかというのをですね、これ毎年11月にはですね、バイオネギ理論から見てですね、今年は1の年ですけど、来年は2の年になります。まあ2の年において自分がどう行動を起こしたらいいかというのをですね、合わせて、皆さんにお伝えさせていただきます。それからですね、あともう一つは、新しい、本がですね、人を活性化する系、これは10月の8日に、発売になったんですけど、まあ、これをですね、まあ元にですね、少しこう、社内でですね、いかにして、これを活用してですね、社員を活性化していくかというね、その辺のところまでちょっと今日ですね、お伝えさせていただきたいというふうに思います。で、資料のですね、この利害関係者を知り、自己修正する方法と、サポートしてくれる方法、この資料でちょっと前半をいきたいと思いますので、ね。で、まずは、利害関係者を知り、自己修正する方法ということで、自分と周りの利害関係者をどう捉えるかというと、ね、自分と利害関係者は全くエネルギーが180度違う関係であるということは、表層エネルギー第二数の1の人、自分が1で周りは6です。ですから周りっていうのは、家族も、ね、社員も、ね、お客様も、ね、周りの人たち、利害関係者はすべて1の人は6になります。で、2の人は、荒川さん、花村さんは、自分が2で周りは5っていうんですね。それから、3の人、大久さん、それから梶本さん、ね。自分が3で周りは4であると、ね。それから、4の人、セナ会長は、自分が4で周りは3であると。それから、末永社長は、6、で、渋谷さんも6という、ね、6の人は周りは1ということです。で、ということは、いいですか？自分の考えとか思いは全く通じないんですよ、皆さん。いいですか？それをね、通じてるはずだということで、一体言わないっていう現象が起こってくるね。ですから、全く自分の利害関係者にはですね、通じない ていうことが前提のもとで伝えていくってことが大事ですね。じゃあそれとあともう一つ、一番まあ近日で分かったことはですね、とにかく皆さん方は周りを見ていろんなことを考えますね。いろんな現象起こってくるでしょ。で、周りはいいですか、周りの現象というのは過去の自分の言動の結果なんですよ。いいですか。その現在を見てね、皆さん方はそれを修正させようとするわけです。特に問題点がね、起こったとき、ね、なんでその問題が起こったかと、ね、その原因は何だと考える前にですね、まずは問題が起こったときは自分の言動によって、過去の自分の言動によって起こったと。いいですか。じゃあそれに対してね、コメントしても無意味であるということですよ。結果が出ただけですから。いいですか。おそらく皆さんはいろんな現象が起こったときに真っ先にいろんなコメントすると思うんですよ、それに対して。だ、結果が出ただけなんですよ。じゃあその結果が出たことに対して、じゃあどうするかということが大事なのね。それを見てプラスの自分のエネルギーは常にね、エネルギーをプラスに作動させるっていうことが基本ですから、常にプラスでそれを捉えていく。じゃあどうなるかというと、プラスで捉えればね、未来は全部プラスになるんです。じゃあマイナスで捉えてそれをコメントしたり、それを修正させようとするとどういう現象が起こるかというと、同じことを未来にも繰り返して起こります。ですから同じことを起こさないためには、その結果が出たことに対して、ね、コメントしないこと、ね、それからそれを見てプラスの、ね、プラスにすることを考えてください。実行する、ね、ここが一番大事なんですね。で、ゴルフと一緒ですよね。なぜかというと、皆さんね、ゴルフをはスタンスを変えたらどっち行くか分かんないじゃないですか。スタンスは一定なんですよ。一緒ですよ。で、皆さん方のね、スタンスっていうのは何かというと、エネルギーをプラスでね、プラスで自分でコントロールすればプラスの結果が出るんです。で、マイナスでコントロールするとマイナスの結果が出るんです。ただ非常に単純です、ね、ですから非常にこう、今回の資料はですね、まず1からいきます。これちょっと1を読んで、
はい、はい、
で1のエネルギーの人、ね、第2数が1ですね、はい
はい、バイオエネルギー表層第2数1、利害関係者を知り自己修正する方法。1、周りは大まかで雑なところがある。周りはどうあれ、いかなる時にも私は細かく見直し、黙って正しい方向に修正することができた。
はい。で、ここで変えたのはですね、周りはどうあれ、いかなる時もというふうな、これを入れました。いいですか。で、周りは大まかで雑なところもあるし、きちっとやってくれるところもあるわけじゃないですか。ね、きちっとやってくれる時はいいんですけど、ね、大まかで雑なところがあるってことは、ね、大まかで雑だよと、もっとちゃんとしろよと言いたくなるじゃないですか。ね、それを言ったんじゃ、いいですか、同じことを繰り返すんです。じゃあどうしたらいいかというと、そういう時はもう、ね、私は細かく見直して、ね、細かく見直し、黙って、こう、一時一時ちゃんと考えて作ってるんですよ。黙って、正しい方向に修正することができる。で、黙ってやんなきゃいけない。それをね、一の人また言うんですよ。ね、こうだ、だって、ね。それどうなんですか。永遠にこれは繰り返しますよ。周りは、もっともっと雑になってくるんですよ。今日から、ね、会っても、ね、黙って、黙って正しい方向に修正する。いいですか。ここはね、もう、だから、周りはどうあれっていうね、いかなる時もという、どんな時でもプラスにしか エネルギーは発生、作動しさせないということが大事。じゃあ、全部読んで。はい。
2、周りは無計画に行動する。周りはどうあれ、いかなる時にも。私は思いを伝えて、具体的な計画を立ててから提案した。3、周りは唐突に変更する場合がある。周りはどうあれ、いかなる時にも。私は前もって納得してもらい、正しい方向を明確に示した。4、周りは聞いたことを忘れる。周りはどうあれ、いかなる時にも。私は方向性を明確にした上で、その都度意思をはっきり伝えた。5、周りは大雑把でざっくばらんである。周りはどうあれ、いかなる時にも。私はおおらかに受け入れて、上品に振る舞うことができた。6、周りは直感的に矛盾を見抜く力がある。周りはどうあれ、いかなる時にも。私は誤解されないように事実を単刀直入に伝えた。7、周りは同時にいろいろできる。周りはどうあれ、いかなる時にも。私は優先順位を決め、目標を一つに絞り集中したので思い通りになった。8、周りは無謀でトラブルを恐れないところがある。周りはどうあれ、いかなる時にも。私は思い通りにできるので、目標を決め実行した。9、周りは不可能を可能にする力があり、結果を出せる。周りはどうあれ、いかなる時にも。私は前向きにプラス発想でお願いした。10、周りは良かれと思っていろいろ言ってくる。周りはどうあれ、いかなる時にも。私は参考にするが信念を貫き、惑わされずに実行できた。私は利害関係者とは全く思考回路が違うことに気づき、認識を改めて自己修正しました。潜在エネルギー、ありがとうございました。感謝いたします。
はい。ですから、この一の人はですね、いいですか？これを徹底すれば、いいですか？もう全て思い通りになります。マイナスがないよ。ね。どんなマイナス、だから、ね、いかなる時もってことですから。ね、周りがど、ね、どういう状態でもですね、これを実行していく。うん、いいですか？そうすると、未来はプラスにしかなりません。マイナスは一切なくなります。でね、もうみんなね、とにかくね、コメントするんですよ。で、コメントして修正させようとする。こうあるべきだ。ね。ね。だと、要するに結果は自分が、自分の周りは全部自分が作ってるんですか。ね。だからそれは、それを素直に受け取って、プラスに変えていくっていう行為だけでいいんですよ。ね、いいですか？これが1。では2いきます。はい。
バイオエネルギー表層第2数2。利害関係者を知り、自己修正する方法。1。周りはこちらの気持ちを感じ取ってくれない。周りはどうあれ、いかなる時にも、私は相手の希望に応える気遣いを徹底できた。
はい。ねえ、周りはどうあれ、いかなる時も私は相手の希望に応える気遣いを徹底する。だから、ね、気遣いさえしてれば絶対うまくいくんですよ。例えですね、それは気遣いしたくなくても演技してやるってことですよ。いいですか？ここが大事なんですよ。ね、だからちょっと、ああ、こうね、相手はこうだからって、ってことは、相手がこう気遣いしたくなくなるようにしてるのは自分なんですよ。いいですか？ね、自分が操作して、ね、してんのに、ね、うん。ってことは、それをコメントしてしまう。そしたらもう永遠にそれは繰り返すわけです。ね、自分が操作してるわけです。うん、そこをストップさせなきゃ。ここが大事なんですね。ですからエネルギーはもうプラスでしか使わないと。ここが大事です。じゃあ。
2、周りはこちらの現状を全く理解できない。 周りはどうあれいかなる時にも、私は思いをはっきり伝え、理解しているかを確認した。3. 周りは私の気持ちよりも理屈を優先する。周りはどうあれいかなる時にも、私は相手の立場や考えを先読みして対応した。4. 周りは自己主張が強く意見を押し通してくる。周りはどうあれいかなる時にも、私は本音をはっきり伝え続け、理解を促した。5. 周りはギブアンドテイクの考えがない。周りはどうあれいかなる時にも、私は丁寧にお返しと同時に感謝の気持ちをすぐ伝えた。6. 周りに協力を求める時は判断に時間がかかる。周りはどうあれいかなる時にも、私は早めに余裕を持ってお願いした。7. 周りは人の面倒を徹底して見るのは苦手である。周りはどうあれいかなる時にも、私は平等にみんなの面倒を徹底してみた。8. 周りは上から目線で振る舞う特性がある。周りはどうあれいかなる時にも、私は常に低姿勢で相手を立てるように振る舞った。9. 周りは本来誠実に対応してくれる。周りはどうあれいかなる時にも、私は出会いを大切にして末永い人間関係が構築できた。10. 周りは外面内面が変わることを気にする。周りはどうあれいかなる時にも、私は家族にも気を抜かず気遣いを徹底できた。私は利害関係者とは全く思考回路が違うことに気づき、認識を改めて自己修正しました。潜在エネルギーありがとうございました。感謝いたします。
はい、だから2番の場合はですね、ね、周りはどうあれいかなる時も私は思いをはっきり伝え、理解しているかを確認する、ね、2の人はね、はっきり言わないんですよね。ここがね、うん、で3番はですね、周りはどうあれいかなる時も私は相手の立場や考えを先読みして対応する、ね、4番は周りはどうあれいかなる時も私は本音をはっきり伝え続け、理解を促した。促すと。だから、ここは本音をはっきり伝えると。どうですか？自分で招いてんですよ、周りは。ね、不都合なことは自分がそうさせてん。そこに気づかないと、永遠に、ね、それは繰り返すわけですね。じゃあ3番、次。じゃあ3番いきますね。
はい。バイオエネルギー、表層第二数3。利害関係者を知り、自己修正する方法。1. 周りは礼儀とけじめを重視するので厳しくなりやすい。周りはどうあれいかなる時にも、私は常に明るくおおらかに対応できた。
はい。自分が3の人は、自分が3でもあるいは4ですからね。だからいかなる時も、ね、明るくおおらかに対応する。どんな時もね。ですから、こだわった時にね、やっぱりトラブルになってしまう。ね、ですからまあ、すべてまあいいかっていうね、そういうノリで常にやっていくということが大事かなと思うんですね。ですから、こだわった時に、ね、またそれを繰り返し繰り返し、そのこだわらざるを得ないような現象を自分自身が起こしてしまうということになるんですね。じゃあ次。はい、
2。周りは環境整備を徹底することを望んでいる。周りはどうあれいかなる時にも、私は臨機応変に環境整備を徹底できた。3. 周りは形に固執し、多様性を受け入れにくい。周りはどうあれいかなる時にも、私は好き嫌いせず、誰とでも仲良く平等に接した。4. 周りは保守的で自分流のルールを守ろうとする。周りはどうあれいかなる時にも、私は常に斬新な情報を取り入れ活用できた。5. 周りは様々な情報を蓄積している。周りはどうあれいかなる時にも、私はいろいろ質問して興味のあることは深く追求できた。6. 周りはみんな一緒の枠に入れようとする。周りはどうあれいかなる時にも、 私はおおらかに受け入れるが、一人で全うすることを心がけた。7、周りは何事も忍耐強く支えてくれる。周りはどうあれいかなる時にも、私は感謝しつつ明るく前向きに取り組み成し遂げた。8、周りは新しい分野や領域が苦手である。周りはどうあれいかなる時にも、私は専門知識を磨いて情報を集め、応用改良につなげた。9、周りはメジャー思考にこだわる。周りはどうあれいかなる時にも、私はマイナーなことにも好奇心旺盛に取り組むことができた。10、周りは疲れてくると不機嫌になる。周りはどうあれいかなる時にも、私は周りが元気になるまで笑顔でご機嫌を取り続けた。私は利害関係者とは全く思考回路が違うことに気づき、認識を改めて自己修正しました。潜在エネルギー、ありがとうございました。感謝いたします。
はい。ね。これをやれば、もう自分の周りは完璧になります。いいですか？で、周りに振り回されないようにする。周りは全部自分が作った世界なんですよ。周りを見てそれを変えようとしないってことですね。これが鍵なんですよ。みんなね、変えようとするんですよ。こうあるべきだ。ね、それで永遠にそれを繰り返してしまうということですね。そこに気づいていくってことは、ね、おそらく、これに今日ですね、気づけば早速エネルギーですから、すぐ変わります、周りは。ですからね、スピード感がありますので、ね、自分が変われば周りが変わり未来が変わる、うん、じゃあ4番いきましょう、はい、はい。
バイオエネルギー表層第2数4、利害関係者を知り自己修正する方法。1、周りは余裕がなくなるとルーズになりやすい。周りはどうあれいかなる時にも、私はいつでも徹底的にルールやマナーを守った。
はい。で、いかなる時もですね、ね、徹底的にルールやマナーを守る。ね、うん、ここはね、まあ、相手がね、ルーズだから、こっちもルーズにしとこうと。いうのはね、トラブルをますます、ね、ちゃんとしろよと言いたくなるように、自分自身がそうさせてしまう。ね、ですから、周りがのマイナスは全部自分が作ってるんだと。いうことをですね、常に肝に銘じるということが大事。じゃあ2番行こう、はい。
2、周りはいろいろ情報を集めるがうまく活用できない。周りはどうあれいかなる時にも、私は整理整頓することでうまく活用できた。3、周りは嫌なことは避けて通ろうとする。周りはどうあれいかなる時にも、私は率先して真面目に取り組み問題を解決できた。4、周りは苦手意識があるとすぐ諦めてしまう。周りはどうあれいかなる時にも、私は忍耐力を発揮し最後まで成し遂げた。5、周りは本来明るく前向きである。周りはどうあれいかなる時にも、私は何か問題があってもおおらかに受け入れ明るく笑顔で応じた。6、周りは自分の都合で約束を保護にする時がある。周りはどうあれいかなる時にも、私はよほどのことがない限り約束を守った。7、周りは状況判断に甘く無駄が多い。周りはどうあれいかなる時にも、私は完璧なタイムスケジュールで課題を達成できた。8、周りはお金を惜しみなく使う。周りはどうあれいかなる時にも、私は経済感覚を磨き続け、適切な金銭管理ができた。9、周りは社会貢献には弱いところがある。周りはどうあれいかなる時にも、私は奉仕の精神を持って行動し、社会に貢献できた。10、周りは自分のための健康管理には熱心である。周りはどうあれいかなる時にも、私は人に尽くすために健康管理を徹底した。 私は利害関係者とは全く思考回路が違うことに気づき、認識を改めて自己修正しました。潜在エネルギーありがとうございました。感謝いたします。
はい、でこれをね実行すればもう周りはですね180度かという。じゃあ次行こう、行きましょうね。
バイオエネルギー表層第2数5、利害関係者を知り自己修正する方法。1、周りは気持ちを汲んで優しく接してくれる。周りはどうあれいかなる時にも、私は考えを言葉にして気遣いながら優しく伝えた。2、周りは自分の本音をなかなか言わない。周りはどうあれいかなる時にも、私はあえて気楽に声かけをして本音を聞くことができた。3、周りは人柄が良いが情報共有がおろそかになる。周りはどうあれいかなる時にも、私から率先してほうれん草を徹底できた。4、周りは毎回感謝を期待している。周りはどうあれいかなる時にも、私は周りをよく見て気遣いしてくれるたびに感謝を伝えた。5、周りの発言は的を置いている。周りはどうあれいかなる時にも、私はいろいろコメントしたくなるが、素直に聞いて一旦受け入れ対処した。6、周りは気持ちを聞いてあげると安心する。周りはどうあれいかなる時にも、私は相槌を打ちながら相手の気持ちを聞くことができた。7、周りは都合の悪いことは言わない。周りはどうあれいかなる時にも、私は都合の悪いことこそ素早く理由を説明し縁をつなげた。8、周りは親しくなると問題点を指摘してくれる。周りはどうあれいかなる時にも、私は胸襟を開き、指摘を謙虚に受け入れ改善した。9、周りは先を読めるタイプである。周りはどうあれいかなる時にも、私は周りの意見を素直に聞いてリスクを想定した対処ができた。10、周りは大きな志を持っている。周りはどうあれいかなる時にも、私は素直に聞いて学び、自分のステップアップにつなげ成長できた。私は利害関係者とは全く思考回路が違うことに気づき、認識を改めて自己修正しました。潜在エネルギー、ありがとうございました。感謝いたします。
はい。で、5番は該当者はいないんですけどね、この席に5番がいないってことはですね、おそらくね、5の人はね、修正するの難しいんですよ。結構。で、5のマイナスは頑固ですからね。ですから5の人はね、これができたらね、世の中相当変わると思いますよ。ね、かなりこう、ね、バイオの会員でもですね、結構トレーニング一生懸命やってる人でも、ちょっとなかなか、自分と周りとの関係を調整するっていうのはですね、やはり理屈で物事を考える人たちですから、やはり現象、理屈とは現象を見てそれを自分で今までのデータを照らし合わせて、修正していくっていう、習慣が身についてますからね。ですから、そういう面ではその思考回路を変えないとですね、なかなかこう気づきにくいというところがあるのかもしれませんね。まあ、個別の時に徹底的にフォローしようと思ってますので、ね。じゃあ6いきましょう。はい。じゃあお願いします。はい。はい、
バイオエネルギー、表層第2数6、利害関係者を知り、自己修正する方法。1、周りは新しいことに取り組むときには躊躇する。周りはどうあれいかなるときにも、私は自ら新しいことに積極的に挑戦し、成し遂げた。
はい。ね、まあ、新しいことに取り組むときにはですね、周りは躊躇するけれども、ね、周りはどうあれ、ね、いかなるときも、自ら新しいことに積極的に挑戦し、成し遂げる。これを徹底的に実行すれば、周りは変わる。ということですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい。
2、周りはなかなか動かず人任せにする傾向がある。周りはどうあれいかなる時にも、私は成功体験を作るために自力で即行動した。 3. 周りは順序立てて考える。周りはどうあれいかなる時にも、私は行動の趣旨を丁寧に説明し、理解してもらってから実行できた。4. 周りは時間をかけてじっくりと考える。周りはどうあれいかなる時にも、私はイライラせず気長に待ち、余裕を持って取り組めた。5. 周りは前例のないことには慎重になる。周りはどうあれいかなる時にも、私は無理強いせず率先してやってみせてから進めた。6. 周りは矛盾を見抜けず繊細である。周りはどうあれいかなる時にも、私はそこには直接触れず良いところを褒めることができた。7. 周りは控えめで上品である。周りはどうあれいかなる時にも、私はオーバートークせず誠実に事実を正直に伝えた。8. 周りは慎重で細かい。周りはどうあれいかなる時にも、私は賛同を得やすいように詳細なデータや根拠を提示し同意を得た。9. 周りは都合の悪いことは直接言ってこない。周りはどうあれいかなる時にも、私は都合が悪いと先読みし別の方法で対処した。10. 周りはピンチになるとマイナス思考になる。周りはどうあれいかなる時にも、私はピンチはチャンスだと思い挑戦し続けた。私は利害関係者とは全く思考回路が違うことに気づき、認識を改めて自己修正しました。潜在エネルギー、ありがとうございました。感謝いたします。
はい。私も6なんですけどね。やっぱりこう、6のところで一番ですね、私自身、自己修正、修正しなきゃいけないっていうのはですね、やっぱりどうもこう、エネルギーを正しく使ってない人を見るとですね、ね、これを正しく使った方がいいよっていうのを思わずコメントしたくなっちゃうね。で、コメントした途端に気づきが来ますね。ですからもう瞬間的に来ますね。これも最近何回も経験してる。ですから、やはりこう起こった現象に関してですね、もう修正をするっていうね、行為をちょっとストップしてみてください。で、自分が変われば周り変わるから捉え方を変えてみる。ここが非常に大事だと思うね。特に6の場合はね、すぐ行動を起こしたくなっちゃうね。ね、そうですよね。すぐ言いたくなっちゃう。ちょっとワンクッションを置くっていうね、その辺がいいかなと思うね。1から6までの全ての、エネルギーの減少を今日皆さんにお伝えしましたけど、ですからいかにね、自分はエネルギーはプラスでしか使わない、マイナスはもうね、減少を見てもそれを正そうとかね、ですから自分が気づいて相手が望めば、あ、こうやったらいいよっていうのはいいと思うんですね。だから、現象を見てすぐ修正させようということはですね、余計自分の気づきとして返ってくる。よろしいですか。まあ、いかなる時もエネルギーはプラスで使うということをですね、ぜひ今日から徹底してですね、どうしてもこう、ね、経営者っていうのは、ね、やっぱり問題点を見つけたら必ず、ね、早急に修正しなきゃいけないっていう、ね、思考回路が働きますので、ね、その辺はですね、ちょっとワンクッションを置いて気づいてから修正するというね、あ、気づきだと思ってプラスで捉えて、それからじゃあどうしたらいいかと、ワンクッションを置くことによってですね、で、エネルギーの流れが変わってきますからね、ぜひそういうことをちょっとやって実行してみてください。よろしいでしょうか。で、この、新しくできた本なんですけど、私はね、皆さん方のうちの会員もね、数多くいますけど、一番ビジネスモデルで一番難しいと思います。近藤さんのところ。ですから、ね、順調に業績を上げてくれば来るほど、ね、直接、ね、メーカーが乗り込んでくる。で、 まあ、今まで30年間で30件ある、ね、証券を失ったのです、ね、これはですね、おそらく皆さん方がね、パッとこれ一社なくなったなんて言ったら大変なことね。ね。なくならないからずっとみんな継続してる。ね。だからすごいね。だからこうやって私も一緒にこれ協調で本を出させてもらったんですけど、本当にこう、きめ細かくバイオを活用してですね、やってくださってる。ですから、ここの、本のこの第2章のところですね。2章のところは具体的に人を活性化する経営というのは、これは非常に役に立つと思いますので、皆さんじっくり読んでですね、ね、どういうふうに自分自社ではじゃあどうやって活用していくかというね、うん、この辺のここまで、まあ、なかなか徹底はできないとは思いますけど、この一部でもですね、活用すれば非常に役に立つと思いますので、自分のところではこういうふうに活用しようというね、そういうことをちょっとやってみてください。非常にこう、きめ細かく完璧にやってるからこそですね、ね、30年間もずっと黒字を継続できてるとね、おそらく皆さん方が逆の立場になったらこれ大変な、ねことになるというふうに思うんですね。ですからぜひね、これは身をもって体験した結果の、証だと思いますので、参考になるところはですね、多くたくさんあると思いますので、やれるところからですね、活用していって、たらいいと思いますね。でこの本のですね、流れとしてはですね、146ページを開けていただくとですね、で、ステップの流れが書いてあるね。で、ステップ1、146ページの、ステップ1。で、まずは自分の第二枢を活性化して、無意識の世界を動かしていく。ですから、これは皆さん方の、先ほどの利害関係者、ね、利害関係者を知り自己修正する方、ね、でそうすることによってですね、周りがサポートしてくれる体制になります、ね、でサポートしてくれる体制になったらですね、その次はステップ2に行きます、ね、でステップ2は、ね、裏のバイエネルギーを活性化させっていうの、これは本にはですね、潜在エネルギーは、オープンにしてませんので、ね、裏のバイエネルギーというふうに書きました。で、まあ、皆さん方はには潜在のエネルギーを活性化させ、利害関係者と良好な関係を築いていく。ということは、ね、人を見て法を解いていくという、ね。まずは自分で気づくことが大事なんですね。先ほどは、ね、利害関係者を知り、自己修正するということは、自分が気づいて、修正していくと、ね、それで周りにですね、働きかけるときは、1の人は6で働きかけなきゃいけないと、2の人は5です、ね、3の人は4で働く、ね、4の人は3で働けた、で6の人は1で働きかけるってことです、ね、それができたらですね、今度ステップ3はね、それぞれの社員の第二数を知って、社員をより客観的に理解する。ですから、それぞれのバイオナンバーで、人を見て、その人の、特性をですね、分かった上で適材適所の環境を作っていくわけです。ですから、そういう面ではですね、この中には全部それができるような形でシステムを作ってますので、これ繰り返し繰り返し読んでいただければですね、ですから、なかなかね、一回読んだだけではちょっと理解できないところも結構終わりじゃないかなと思いますので、非常にこう、近藤さんのモデルっていうのはもう非常にこうね、真剣にこれ考えて、ね、どうやれば、 バイオを有効に活用していい結果が出せるかというのはね、これは見本だと思いますのでね、おそらく皆さん方はもっと優しいビジネスモデルで経営してらっしゃると思いますので、おそらくもっと有意義にですね活用できるんじゃないかと、ですからおそらく飛躍的に業績を上げていく一つの要素になると思いますので、ぜひねこれを自分で分かったら、これをもとに勉強会開いたらいいと思うんですよ、ね、この本をもとにちょっと読んでみてどうだと、ね、で当てはまるとじゃあ何ページにこういうことあるよと君の場合はこう一緒だよとかね、1から6までの全部実例社員を2人ずつね第三者の方には登場してもらってますの でそういうものでも活用できますし、ね、ですからちょっとこれはまあ実践的に使ってこういう結果が出てるっていうことで作ってありますので非常に使い勝手はいいと思いますのでね、皆さん方が講師として自ら、ね、やっていくということは非常にそうすると自分でも勉強するじゃないですか、ね、この場合はどうかなとかね、それで何か分からない点があったらどんどん私に質問していただければですね、もっと深いところまで皆さん方にお伝えできる内容もあると思います、ね、ですからぜひね、うまく活用してですねやっていただければと思いますね、なかなかまあ、ポイントポイントでですね、で第一章のところはですね、バイオエネルギーの、私のバイオエネルギーを中心にですね私がほとんど書いてるんですけど、近藤さんのところで会社を使った場合どうなるかとどうなったかというのも実例として入ってますので、分かりやすいと思います。で序章のところはですね、まあ、近藤さんがバイオに出会って、どういうふうに、流れになったかというようなこともですね、経緯が書いてありますので、まあ、この辺のところもですね個別の時でも、また一緒になって読んでいただいてですね、まあ、アドバイスをしたいというのを考えてますので、うまく活用していただければですねいいかなと思います、ね。で一番ですね、一番のところはですね、14ページ。この一番大事なのはですね、社員は財産、資本と考えると。これがね、一番もうね、この考えをですね、いかに社員をね、活性化する、ね、社員が活性化することによって、会社の業績を上げていくというね、この辺のところをですね、ちょっと、トモイ君ちょっと読んでいただけますか。はい。ここが一番重要なポイントですからね。
社員は財産資本と考える。どうすれば人的資本経営が可能となるのか。2023年3月期決算以降、上場企業などを対象に人的資本の情報開示が義務付けられました。現在、人的資本経営は人事・労務部門だけではなく、企業経営の中で当たり前に取り組むべき喫緊の課題となっています。なお、開示が義務化されたのは上場企業に限定されていますが、いずれは中小企業にも求められるようになっていくはずです。そうした中で、どうすれば人的資本経営を行うことができるのか、やらなければいけないのだろうが、方法がわからないと苦慮している経営者は多いと思います。実際、経営者を対象とした講演会では、社員一人一人と向き合う経営は大切だし、理想だが実際には難しい、という声がたびたび上がります。中には、経営のカリスマである近藤さんの本をすべて読み、一つ一つ真似しているのだが、どうにもうまくいかない、と嘆かれる経営者までいます。そこで本書では私、近藤信之が代表取締役会長を務める株式会社日本レーザーの実例をもとに人的資本経営を実現させる方法論をお伝えしていきます。一 人を大切にする経営と人的資本経営は異なる。日本レーザーは第1回日本で一番大切にしたい会社大賞の中小企業庁長官賞を皮切りに、東京商工会議所第10回勇気ある経営大賞の大賞受賞など、これまで多くの賞を受賞してきました。受賞理由の一つは、社員をとことん大切にする経営を行ってきたことがあります。ただし、人を大切にする経営と人的資本経営は異なります。ここをまず区別して考える必要があります。人を大切にする経営では、社内の人間関係にフォーカスします。相互の信頼を築きながら、コミュニケーションの改善や社員間の協力を重視し、組織内の人間関係を大切にしていくことが求められます。一言で言うならば、社員とのコミュニケーションをまず大切にすること、これが人を大切にする経営の根幹となります。中小企業では、会社をいわば大家族、あるいは疑似家族のように表現することがよくあります。家族のように社員を大事に守り、育んでいく。これも人を大切にする経営が表現された姿と言えます。では、人を大切にする経営で経営者に求められることは何でしょうか？具体的には、社員が安心して働き続けられるように、福利厚生を充実させ、働きに見合った給与を支払い、雇用を守ることです。働きやすい環境を整えて、より良い企業風土を醸成していくことも重要です。こうしたことが経営者には求められます。社員に投資をするのが基本。一方の人的資本経営とは、どのようなことを言うのでしょうか。人的資本経営は、経営戦略の一つとして取り組むべきことです。まず、社員は人材ではなく、人材と考えます。これまでの日本企業は、社員を人件費、労務費などのようにコストとして見なしてきました。しかし、人的資本経営では、社員を会社の財産であり、資本と捉えます。そのため、社員の待遇改善や教育費の増大などは、投資という扱いになるのです。では、人的資本経営において、経営者に求められるリーダーシップとは何でしょうか？人材の能力やスキルを最大限に高めるため、戦略的な人事マネジメントを行うことです。経営の投資対象に人材を真っ先に位置づけるのです。社員に投資することによって、その価値を最大化し、会社の成長につなげていきます。一方で、社員自身にも、自らキャリアパスを描き、学び、成長していくことを期待します。これが人的資本経営の基本となります。
はい。まあ、人的資本経営の基本というのはですね、やっぱりこう、社員を財産であり資本と考える。ということは、いかにその社員を成長させるか。ね。ともえくんもね、新卒で入ってね、私がね、振り返ってみると、私がともえくんの年齢で、ちょっとこんなみんなの前で読めるかって言ったら、おそらくね、もっとね、緊張して、全然ね、読めなかった。だんだん、まあ少しね、少しずつ良くなってきてますね。だからこれはね、やはりこう、そういう機会を与えていくっていうね、やっぱ人間っていうのはね、恥かかないとね、成長しませんので、ですから、そういう点ではですね、皆さん、おそらく私どもの会社には完璧を求めてらっしゃるとは思うんですけど、ちょっとそれは、おおらかにですね、見守っていただいてですね、彼がね、この後、ね、1年、2年経ってどうなるかというね、まあ、当社としてもですね、まあ、入社して大体1年から2年で、まあ、審査員、ISO の審査員の資格を取るということでですね、一つのステップアップでね、やったら、本人の意思でやってもらうということでやってますけど、ね、ですから、やはり社員にですね、こう、やっぱ、毎回訓練させるってことは大事だと思うね。ですから、初めから完璧なものを求めると、訓練になりませんから、ね。ですから、やっぱり繰り返し訓練しているうちに、だんだん一人前になっていくというね。ですから、そこはですね、私も、 自分が23、4の時にですね、どうだったかなと思ったらですね、ね、まあ、私よりもずっと止めくんのがすごいよっていうふうにね、私は評価して、日頃から評価してるんですけど、ね、非常にこう、ね、そういう面で一つ一つね、学んでいって、まあ資料もね、ほとんど今彼が担当してますからね、資料もどんどんどんどん修正して、おそらく皆さん方にメールとかね、そういう面で資料配布とかいうのもほとんど彼は一人で引き受けてやってますね。ですから、まあちょっと長い目でですね、見ていただければ、おそらくなんかね、そういう面でどんどんどんどんこう、仕事をあてがっていくというね、うん、いうことがですね、大事かなと思いますね。ですから、あれ、人が成長していくっていうのはね、初めから完璧なものを求めてもなかなか完璧になりませんので、ですから、社員に投資をするっていうね、この辺の考え方は非常に大事かなと思いますね。特に、そういう企業風土を作っていく、ね、うん、そこは、おそらく日本レーザー、もうそういうことでね、やはり学びの機会をね、社員に、売り上げのね、1% は、利益の 1% を使うというね、ですから年間6000万ぐらい教育研修につけるっていうのを書いてますけど、ですから、まあそういう点ではですね、こう、人に投資をしてですね、行くうちにだんだんだんだん、ね、これは繰り返しやっていくうちにだんだんだんだん一人前になっていくということですね。ですからその辺をですね、ちょっと皆さん方の会社なりに、ちょっと考えてね、やっていったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。ですからここは非常に大切だと思いますので、ぜひね、それをやるにあたってですね、まずは自分でできることをまずやってみてくださいね。社長自らやっぱり実践していくというね。当社もですね、この利害関係者に関してはですね、来年またもう一冊本を出す予定です。この今回のこの利害関係者のところをですね、まあもっと明快にですね、利害関係者とはということで、わかるような形にしてですね、教材として使える資料としての本をですね、今出版予定しています。まあ本ですから、全部教材として使えるようになってますので、ぜひ活用していただければと思います。